はい、ということで、
はい、
1本目終わりまして、
はい、終わりました。
ちょっとね、ウルルン、
そうですね、
でしたよね。
うん、
まあ、あれですね、やっぱ毎回このウルルンやると、う
ん、はい、
聞いてるリスナーの方も反応がね、うん、結構多いっていうか、
うん、
共感する人もいれば、
今回のやつはさ、
何を言ってんだこいつはってのもあるし、
今回のやつでも完全に俺悪くないからね。
悪い悪くないって言うと、うん、
いつもはさ
悪いよ。
え、
悪い悪い、選択ミスが悪いんだもん。
ああ、そういうことね、うんうん、選択ミスはね、そうありますけど、でもその選んだ方の、
うんうん、
要はあの未来があったとしてさ、
あと一個あるじゃん、ね、
うん、もう一個の未来とさ、で僕はさ こっちのいやパラレルワールドではない、こちらのその要はタートルカンパニーを選んだ側のね、
うん、はいはい、
早瀬じゃん、
うん、そうね、
でその中で
選んじゃった
悪者ではないじゃん、
そっちで悪いことはしてないよ、
うん、そう、選んだ選択ミス、ね、チョイスミスはしたかもしれないけど、
う
ん、そっちの選んだ方の世界で別悪さはしてないじゃん、
そうそうそう、そっちで真っ当に生きようと頑張ってただけだけど、もう最初の選択がなんでその世界選ぶのっていうところがあるから、ね、まあまあ、
本当にさ大海原でもがいてるだけだった。誰も助けてくれなかった。
いや、もう本当よね、うん、やり直しボタンあれば押したいところだよね。
いや本当にね、
うん、
林さん、林さん、夢です、すべて夢ですって言われたらさ、お医者さんにどんだけ嬉しいか、あ、夢、ね、あ、よかったってなるけど、林さん、うなされてましたね、どんな悪い夢を見てんだかみたいな ね言われたら、
もう一個の方でね、
うんうん、
でもあれだからね、映画だと大抵どっち選んでも悪いことになるっていうのがあるからね、
バタフライエフェクト的なね、ファイナルデッドコースターとかね、そうそう、次は俺だ
ー、そうそうそう、最後ね、最終的には、うん、ね、結果死ぬ
から、どうせ看板落ちてきて死ぬから、うん、
まあね、そんな人生を歩んでいる
はい、はい、
ことですけども
、はい、
ちょっと僕の番の、話ですけども、
はいはい、
今日はですね、もうお便りグランプリ、うん、そろそろ佳境に、突入しておりまして、皆さんもね、なんか結構気合い入れてというか、
うん、
結構長文のやつをね送っていただくことが多いので、ちょっと今日はそれを中心に、中心にというかそれをやります。
はい、はい、お願いします。
というので、いきます、
はい。
お便りのコーナー。はい。
はい、
じゃあですね、今日はいろいろと送ってきてもらってるので、こちらの方からですね、ちょっと、
はい、
読まさせていただきたいと思います。岸本さん、林さん、はじめまして、ツイッターネーム、まです。
ま？
は
い。え、それはひらがな？
ひらがなの、
一文字の。
一文字、ま。ま、ちょっと変わってますよね。
うんうん。なんか芸能人の裏アカウントみたい。
裏アカみたいな、
うん、ね。
うん。としみな歴1年の新規リスナー
です。いやいやいやいや、みんな子さんです。
いや、そんなことはないけど。どういう意味それ。
いやいや、もう今日1日1本だけ聞いてくれた方でも子さんですもん。
う
ん、
あ、じゃあうちは新規は作らない。
いない。一人もいない新規なんて。
いないってことなんですね。
なんかそういう言葉も好きじゃないからね。
まあね、
新規なんて一人もいない。みんな子さんです。うん、いや、子さんって言うなよ、じゃあ。
そうそうそう。
嫌いならば。
うん。まあ、みんな平等。
みんな、そう、みんな平等です。
行きたいと思いますけど。
はい。
過去分はすべて聞き、他の番組も現在追っかけ再生しているところです。
すごくない？
1 年で。ね、
え、だって4年分聞いたことでしょ？だって他の番組に比べても僕らって配信多い方じゃん。
うん、多い。
それでさ、一年。
何百とかあるでしょう、だって。
600。
そう聞くとよく聞くなって思っちゃうな。
一年でだから1回以上は絶対聞いてるのよ。
すごいよな。
いや、とんでもないよ。
ペース、ハイペースだね。
すごいすごい。
他のって、あれでしょ、多分オリーグとかそういうのもでしょ。
ああ、すごいね。ありがとうございます、本当に。
すごいじゃないですか。うん、なんか、ね。
そんな人からね、どんなお便りが。
としみな、10月9日、丸に、文を聞いていたところ、番組内で岸本さんの中では下田景さんが亡くなっていたと聞き、思わずメールさせてもらいました。
はいはいはいはい、
なぜなら私も岸本さんと同世代、うん、85年生まれの34歳です。
うーん、
1個下かな俺の。だから、うんうん、先日クレイジージャーニーでおなじみの写真家吉田凪さんと下田景さんが対談しているのをテレビで見て、
うんうん、
あれ下田景って死んでなかったっけ
失礼やな
と隣で見ていた嫁に確認した次第だったからです、う うろ覚えではありますが、うん、5から10年くらい前にワイドショーか何かで死亡のニュースを見た記憶があったので、対談を見てびっくりしました、うん、私は当時岡山に住んでいましたので、うん、岸本さん、岸本さんの中でいつ下田歌劇が死んだかは分かりませんが、うん、もしかしたら岡山と東京では一瞬下田歌劇が死んでいるバージョンのパラレルワールドとこの世界が交差したのかもしれませんね。他に見た人はいないのでしょうか。気になります、うん、ちなみに私は岡山県出身で現在は広島に在住しています。うん、今年4月に、できた妖怪博物館に全く興味がなかったのですが、
はい、
林さんが変なコーナーでやっていた、稲尾物回録が舞台だったと。
ちょっと ちょっと
何
読み方が違いますよ。
違うの？何？
全く。
何？
それ異能ですよ。
あ、異能なんだ。
そうですよ。
異能もののけ録。
もののけ録とよく言われるんですよ。うん、異能もののけ録とかね、うん、物回録どっちなんだって言われてるけども、うん、でも当時は物回録っていう方が正しくされてたんですよ。だから
読み方として
読みはでももののけ録結構多いんです最近はね。もののけミュージアムとかね。
もののけって読みそうかなと思っちゃうね。
もののけミュージアムとかってね、うん、いうものがあったりするけれども、実は物価いうのは正しいんですよ。
へー。
そこのとこよく覚えててくださいよ。
異能物価いろ、ね。
そうです。
が舞台だったと分か
る。うん、覚えてる？
え？
どんな話か。
あれだよね。
うん、
広島に、
うん、
なんかその、なんだっけ、妖怪が、うん、その少年をこう脅かしに来るみたいな。
そうそうそうそう。
魔王みたいな話だった
。あ、そう、よく覚えてるな。三本五郎左衛門ね。
で、なんかそれの、
うん、
出てきたものが、
うん、
広島のどっかの、うん、神社か博物館に残ってて、
貼ってる
みたいなことだよね。
お寺ね。
うん、
お寺に。
なんだっけ、もの。
え？
もの自体。
木づち。
木づちか。
そう。
そうだ。
三本五郎左衛門からもらった木づちで、
うん、
これをつけば私が助けに来ますよというものですよ。
う
ん、よく覚えてますね。
そう、なんとなく覚えてますよ、これ。ただ読み方忘れてた。
もう立派な妖怪ファンです。
妖怪ファンではないんですけども、うん、舞台だと分かり、絶対に行こうと思いましたと、
うん。
林さん、分かりやすい解説ありがとうございました。
あ、いえいえいえ。
これからも、楽しみに配置しておりますと、二人とも応援しております。
ありがとうございます。
ではまたよほどのことがない限り潜ります、さようならと、いうことで
なんで潜っちゃうの？
サイレントリスナーに戻るということをわざわざ公言していくっていう、
マイオールじゃないよね、
うん、だから俺がね、何
潜る
のが下田歌劇の話をしなければ潜り続けてたってことですよ、
うん、ちょっとさ頻繁にやってくれよ
でもこれね結構マジでリンクしてるところが多い。俺も10年以上前に、
うん、
ワイドショーで死亡のニュースを見たって記憶で、
うん、
覚えてた、
うんうんうん
う
ん。
覚えてたっていうか間違ってんだけど、うん、下田歌劇が死んだんだっていうのはワイドショーで見た。
日本版マンデラエフェクト、
うん、そうそうそう、日本版なんで。うん、で、プラスアルファ、うん、この人が気になってる、他に見た人はいないのでしょうかっていう部分に関して言うと、うん、はい、います。
え、
僕の周りで何人か、うん、マジで死んでると思ってた人います、
うんうん、
同級生で。
それは番組を見て、やっぱり
番組だったかは、
うん、
ちょっと定かじゃないけど、俺がそれを、うん、その話をした時に俺もそうだと思ってたっていうやつはいた。
へ、
うんうん、だから下田歌劇は死んでるんじゃない？
いやいや死んでない。だって俺死んだなんて思ったこと一回もないよ。
いやでも死にそうじゃない？
いや、死にそうな人をもう死んでるってあんたって言ってんの結構それひどいよ。
いや、違うんだよな。なんていうのかな。
じゃあ、あなたも10日前死んでんじゃん。
まあまあそうなんだけど、うん、そのなんていうのかな。
言い方がちょっと。
ね。
死にそうなやつ死んでるって。
でもね、下田歌劇さんに関して言うと、
うん、
露出が減った時期も確かにあるし。
だって病気してたからね。
そうそうそう。
うん、
だそれなのかなとも思うんだけどね。
あとテレビっていうのを主戦場を変えまして、
うん、
今結構いろんなところに回って、なんか読み聞かせとかやってるじゃない。
ね、やってるからね、
そうそう、うん。だからそういうのもあってテレビに出なくなったから、そういうね、勘違いをする人が増えたんじゃないかなと思うけど。
でも、あれだからね、10年以上前だからね、俺の場合は。
そっかそ
っか。俺のっていうか、この方もそうなんだ、ね、うん、マサーもそうなんだけど。
じゃあ病気する前なの？
だから、かもしんない、
うん。
ちょっと定かじゃないんだけど、その辺、
うんうんうん。
なんかね、
あれじゃない？
結構大々的
な
お葬式みたいなの
を、あったんじゃない？
ショーでやってたような
気がする。コントとかあったんじゃない？なんかそういう。
あのね、パンネルズさんが、
そうそうそうそう、
コントでやってたんだよね、
うん、あの、木梨さんがね、
木梨さんが、
亡くなったっていう。
葬式です、みたいな。
で、なんか親戚から結構連絡来たって話してましたもんね、亡くなったのみたいなね。うん。
だから、まあそういう流れはあったのかな、
じゃあ。コントとかさ、
パロディであったのかな。
ドッキリとかじゃない？なんか。
あ、ドッキリな。
うん。
だとしたらマジであるかもね、調べればね。
うん。
まあ、でも、そうなんですよね。うん。それを覚えてる人がいてもおかしくないけど、だとしたらその、
う
んうん、あのコントやってると
か、
パロディやってましたねっていうのをね。
でもさ、失礼な話だ、さ、うん、生きてましたって言われてもさ、
うん、
そう。
まあ、でしょうねっていう
くらいしかならないじゃん。
は
だから途中で見るのやめたんじゃないみんな。100人が100人、
うん。だとしたらやる人間違ってる。リアクターとして。
別
にそんなに優秀じゃない気するけどなって思っちゃうけど。
生きてました。っていうぐらいでし
ょ。そうそう。
私生きてました。
それが落ちるんちゃうんだよな、
う
ん
う
ん。
そうそう。
まあまあ、はい。ということで、ね。ありがとうございます。
はい、
またちょっと、あの、顔出したくなったら送っていただければ
ぜひぜひ
と思いますけれども。
はい、
じゃあ次行きましょう。林さん、岸本さん、林さんの奥様、はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく拝聴させていただいております。リスナーの皆様の文豪ぶりに、私ごときがメールしてもいいものか、非常に悩みましたが、はいはい、意を決して投稿することにいたしました。ね、そこを一応組みまして。
いや、すごい好きです。こういう入り。
早速ですが、
はい、
お二人にとってトイレにまつわるオカルトといえば何があるでしょうか。
カンバリ入道かな。
うん、いきなり、
はい、
有名どころでは、花子さんや、赤い髪がいいか
と
聞いてくるやつとかが上がるかと思う。
確かにそうだわ。
うん、まあ、俺はこっちかなと思った、
うん
です、うん。私は小学生の頃、うん、トイレで体験した話です。
うん、
当時はまだ和式トイレがほとんどで、
うん、
先ほど挙げた階段などが流行っていたこともあり、
うん、
一人で行くには少し気味の悪い場所だったと記憶しております。
うんうんうんうん、
なので、友人にトイレ表の入り、あ、トイレ、表の入り口で待っていてもらい、
うんうんうん、
私だけスリッパを履き替えトイレ個室へ入りました。
うん、
あ、あとスリッパ置いてるとこあったな、この時点で個室3つとも空いており、
うん、
私だけが中にいる状況でした。はいはい、和式トイレにしゃがみ用を足していると、うん、シャッシャッとスリッパを擦って歩くような音が聞こえました、う
ん
う
ん、はいはい、
私は誰か入ってきたかなとあまり気に留めませんでした、
うん、
がドアの下の隙間からうっすら見える影は私のドアの前を通り過ぎたかと思うと戻り、通り過ぎてはまた戻りと繰り返していることに気づきました、
うんうん、
トイレに入りたいのなら他に個室は空いているのに、
うん、
何か忘れ物と思い簡単に周りを見回してもそれらしきものはなく不思議に思いました、うん、そして、もしかしたら表で待ってくれていた友人が入ってきたのかなと考え、まるまるちゃんと声をかけました、
うん、
すると影はピタッと止まりました、
うん、
そしてまたドアの前を行ったり来たり繰り返しを始めました、うん、何度か同じようにまるまるちゃんなんでしょと言っても返事はなく、
うん、
声をかけたら止まるけど行ったり来たり、
うん、
用も足し終え、いい加減私も少しイラッとして、
うん、
怖いからやめてもう出るよ、
うん、
と影の動向を確認しながら最後に声をかけました、
うん、
その時初めて影が私のドアの方向に向いて前に進んできたのです、
うん、
ドアは中から外へ開くタイプです。友達だとしてもドアがぶつかってしまうかもと思いながらも恐怖心でいっぱいになった私は早く出たくてドアを勢いよく開けました、うん、がドアは何かに突っかかり思ったほど開きません、
はいはい、
その時見たものはこちらにつま先を向けたスリッパがドア下に挟まっている状況でした、
うん、
もう一度ドアを押し開き半泣きで表の友人に訴えました、
うん、
いたずらでスリッパを置いたでしょと、
うん、
しかし友人は別の友人と少しその場を離れ戻ってきたばかりとのことでした、
うん、
なので私が泣いているのは待っていなかったことに怒ってしまったと思ったそうです、
うん、
後からやはり友人のいたずらかと考えましたが、私がドアを開ける瞬間にスリッパだけを置いてすぐに表に向かうにはあまりにも時間がないため、
うんうん、
どうしても人間ではない何かの存在を考えられずにはいられませんでした、 この体験の後、そこのトイレに入るのは避けて卒業を迎えましたが、その間にも同じような経験をした子が数名いたことから、私たちの間ではスリッパのお化けということで、
うん、
スリッパッパと呼んでいました。
え？お二人パラッパーみたいな。何でしたっけ？
パラッパラッパー。
パラッパラッパーみたい。
お二人はこのような現象を聞いたことがありますか？
うん、
また正式な名称で存在するものなのでしょうか？約30年前のことですが、う
ん
う
ん
う
ん、30年か。
このメールを打っている間も当時のわけのわからない恐怖は蘇ります、うんうん。だらだらと長く申し訳ありません。これからも寒い季節となりますがご自愛ください。オカルトネーム、梅干しでしたと。
梅干しさん。
はい。スリッパッパ。ね、まあトイレの怪奇現象とでも言いましょうかね。
うんうん、
いわゆるでも学校の階段っぽい話だね。
うん、そうね。
舞台も小学校だし。
うん、
で、あと、まぁ、ちょっとね、和式トイレ、確かに、今はもう多分ほぼないんだろうけど、
はいはい。
あるとこあったわ。
うん。
うん、で、俺のところは、比較的、すぐ校舎が変わったから、
うん、
長くなかったけど、
うん、
和式トイレのところの方がこういう話多い気がするわ、う
ん、ああ確かにね、
うん、全体的に、
うんうん、
なんか舞台和式トイレ多くない？
なんかケツ向けてるじゃん、
うん、
入り口わかる？
うん、分かる
よ。その扉の開閉の方にさ、でなんかその要はさ、洋式だとさ、
うん、
逆じゃん、要は自分が入ってきた方を向くじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
だからさ想像しちゃうんじゃない、その出入り口っていうところ、
あーなるほどね、
うん、何かが出入りするっていう方に要は背を向けてるから、
うんうん、
お風呂もそうじゃん、
確かにね、
うん、お風呂もやっぱり背を向けている後ろの方にちょっと気配を感じたりとかするじゃん、はいはいはい、それ
なるほど、ね、
だからその和式の方
が聞こえたりとかすると、
うん、そうそう、ちょっと、うん、でもこれはちょっと変よね、
うん、でもこれはそうね、見てるからね、その、うん、影を、
そうそうそうそう、う
ん、多分横型なんじゃないかな横を向いくスタイルなんじゃないかな、
ああ、あったあったあった、
足の、
うん、あるあるあるある、
で、
うん、
要は横目に
踏ん張ってて、
そう、足元が見える、
じゃあケツ丸出しだったってこと？
いや、ずっとそうだ、これはケツはずっと丸出し
だ、怖いねこれにさ、うん、ケツ丸出しっていうさ、うん、1個つくだけで怖いね、うん、
怖いよね基本動けないからね
そうそうそうそう、ね、だって、下ろしてるってことはさ、
そうそう
そう、もう両足使えないじゃん。
そ
うそうそうそう。うん、だって、ちょんとされただけで倒れるからね。
そうだね。
うわ怖っ、
そう考えると怖いって。いや、そ、大体そうだよ。トイレものは。
似たような話があるかどうかって話なんですけど。うん、
とか正式名称とかね、うん、なんかあるななって言ってましたけど。
スリッパッパじゃん。
うん。
スリッパッパじゃなくて、
かわいいなと思って。
化け草履っていうね、
うん、
妖怪がいるんですよ。
うん。
皆さん、わかりますよね、化け草履ってね。
わかんないです。
あの、草履あるでしょ、
うん、
藁でできたね、
うん。
草履っていうのを何年も何年も大事に大事に履いていると、つくも神って言ってね、
はいはい
はい、まあ物にも魂が宿るんですよ。うん、で、それが、まあ、百鬼夜行絵巻とかね、
うん、
そういったものに、まあ、掲載されたりするんですけれども、
うん、
草履からね、ちいちゃい手足がパッと生えて、
うん、
で、草履の履く側ね、裏側じゃなくて、
うん、
表面の、要は足を設置する方に、
はいはい、
あの、でかい目ん玉がね、ギョロッと覗いてるっていう、で、口も出てね、
うん、
舌がベローって出てる化け草履っていう妖怪がいるんですよ。
うん、
調べたら出てくると思うんですけど、
その鼻緒の部分に目があるみたいな。
鼻緒の少し下かな、うん、中央あたり。
うん、
で、口もあって、ベローン、鼻はないよ。ベローンってなってるやつが、まあ、出てくるんですよ。調べるか、
うん、
化け草履っていうと。はいはいはい、だから、そのスリッパッパもさ、
うん、
ものすごい長い期間使われてて、魂宿ってて、
うんうん、
そういうなんかいたずらをしてくるみたいなんじゃないですか、
ね、うん。じゃあ、その、なんだろうな。霊的なものがスリッパを履いて、
そこに
来るっていうよりかは、
そうそうそう、うん、
物自体が魂を持ってるというか。
持ってて、そうそう。
スリッパだけが動いてたっていうことね。
そう、スリッパだけがっていうこと。つくも神ね。
なるほど。
うん。
なんかさ、
うん。
うん、ちょっとわからなくもないっていうのは、うん、30年以上前じゃん。
うん。
30年以上前って、物を、新しいものとかあんまり買えないイメージなの。
そうね。大事にしましょう。
大事にしようっていうのあるから、確かにずっと同じもの古いの使い続ける印象はあるわ。
うん、そうそう、今さ、小中学生ってみんなさ、シャープペンシルじゃない、
うん、
鉛筆ではないじゃない、
そうね、
鉛筆ってさ、最後まで使おうみたいなんてすっごい言われてなかった、ちっちゃい時から。
かさ増しするやつあったでしょ。
何それ、かさ増しって聞いたことない。
鉛筆にキャップ状の、
う
なんかみたいのを
刺すと。つけた。ちっちゃいペンでも使えるやつね。
ちっちゃいペンでも書けやすいみたいな。うんうんうん、
やった。
かさ増し道具。やった。
うん、
あったよね、うん、今ないんだろうなと思って、うんうん、今それ言ってて思ったわ、ま
あね、うん、だそういう風に長くね使おうっていう文化があったからさ、そういうかさ増しペン、うん、キャップか、うん、キャップみたいなものもあるぐらい要は最後まで使おうっていう時代だったからさ、多分俺らなんてまだまだでもっと前はもっとよね、
うん、
長く使おうみたいな、うん、だからそういうね
30年以上前ってだって、
うん、そうだよ、相当よ、俺1歳だからね、翔、うん、さん5歳だし、
5歳とかだから、
だからスリッパッパもそういうことなんじゃないですか、長く使っているから魂が宿ってちょっといたずらしてきたみたいなさ、
うん、そうね、うん、あとあの何違う人も体験してるってことがね、うん、頻繁に起こってたってことだと思えるからね、
スリッパッパはでも面白いですね、うん、その、
うん、ネーミングがいい
よね、ネーミングがいい、すごく
子供がつけそうだし、
言いやすいし流行りそう、
流行りそうよね、うん、だからその学校の七不思議の一個みたいなやつなんだろうね、うん、多分ね、
スリッパッパね、うん、未だに残ってるかもよ、もしかしたら
かもね、
うん
うん、
すげえいい話じゃん、
なんかねちょっと懐かしいノスタルジーを感じる、うん、お便りかなって思いましたね、
懐かしい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
じゃあ次行きましょう、
はい、お願いします、
はい、キションさん、林さん、こんにちは、
こんにちは、
ケサランパサランです、
あ、ありがとうございます、
今年はケサランパサランが豊作のようで東京で2回、千葉、埼玉、茨城各1回発見しました、
うん、すごい、
ただ持ち帰れるような道具がなく捕獲は諦めました、
あ、残
念、豊作とかあんの知らんけど俺そのケサランパサラン業界にあんま詳しくないから、探し行った
ことはないけれども、あ、でもケサランパサランを売ってる人っているじゃん、
うん、
でなんかそのあれだったかな、あれなんかあの清野さん、清野徹さん、
うん、
でしたっけ漫画家の、
うん、
あの人もさケサランパサランを増やして売ってたのよ、
あ、なんかあったねそれ、
確か漫画、いや漫画の中で、はい、やっててそれを赤羽の
あったね、うん、
中で
聞いてことある、その
ケサランパサランを増やして売ってた、増殖させて売ってたっていう話をしててさ、うんうん、ネットで、
うん、
で確か取れなくなったみたいな話書いてなかったかな、
あ、そう、
だからあるんじゃない、やっぱり豊作の時期とちょっと取れない時期と
増えづらいとか、
そう
あるのかな、
うん、
まあまあでもあるのかもね、
あるんじゃない、
うん、ちょっとその辺わかんないんですけども
、うん、
まあでもね、各都道府県で見つけてるってことは、うん、まああるんだろうね、
うんうん、
今回は20年前、うん、私がまだ中学生だった時に塾の先生から聞いた話を送り、
はい、
みんな昔の話を引っ張り出してきてね、ありがたいですね、うん、
ありがたい、
よく覚えてるな、
それまでにだから強い思い出ってことですよね、
ね、覚えてるってことだろ
うね、ずっと残ってるっていうのはね、
通っていた塾は神社の社務所を借りて授業を行っているようなこじんまりとした塾でした、うんうん、
はい、
私の受けていた授業では生徒は私を含め3人だけ、
うん、
2人とも幼稚園からの付き合いでした、
うんうん、
授業が終わるのは19時頃で、塾が終わるとそこから先生かっこ20代後半女性と毎回1時間ぐらい Y 談や怪談を話していました、
うん、
いい先生ですね高校を卒業したばかりの先生が友人3人と心霊スポットに行くことになりました、
うん、
向かった先は心霊スポットとされているトンネル、ここで起こるとされている心霊現象はベタなもので、
はいはい、
トンネルの中間地点で白いセダンがクラクションを3回鳴らすとフロントガラス、リアガラスなど一面手形がつくというものでした、うん、よくあるねこういう、
うんうん、
白いセダンで来ていた先生たちはトンネルの中間地点で車を止めクラクションを3回鳴らしてみたそうです、はい、特に何も起こらず期待外れだったなと帰路に着いたところ、今まで星空が広がっていた夜空が曇り、しとしとと小雨が降っていたそうです、
うん、
そのまま友人と別れた後、嫌な予感がした先生は霊感のあるおばあちゃんに相談すると、何事も起こらずよかった、雨が降るというのは悪い予兆だと言われたそうです、翌日先生はおばあちゃんから言われたことを友人に伝えようと電話をすると、
はいはい、
友人の一人につながりませんでした。その友人とはそれきり連絡が取れなくなってしまい、何をしているかわからないそうです、
うん、
それからしばらく経ちテレビを見ていると見覚えのある映像が流れていました、
うん、
実は連絡の取れなくなった友人は心霊スポットに行くときにビデオカメラを回していて、
うん、
先生たちはその友人と別れる前に映像を確認していたそうです、
うん、
その時には気がついていませんでしたが、 映像の端々に変わったものが映っていたそうです。連絡の取れなくなった友人とともにビデオテープも行方知らずとなっていたので、なぜ今頃になってテレビに出てきたのかもわからなかったとのことです、うん。先生と友人たちが行ったその心霊スポットは東京湾観音下のトンネルというところです、
うん。
現在ではトンネルの両側は鉄板で封鎖され、中を覗くこともできないようになっているようです。以上ですと、これからも2人の5月を楽しみにしておりますと、ございます、ということでは、
うん。
まあだから塾の先生が体験した、
うん、
あ、まあ、怪奇現象というかな、
うんうん、
感じですけども、このさ、
うん、
話っつうかそのトンネルでの怪奇現象はすげえよく聞くじゃん、
うん、聞く聞く、
この真ん中でクラクション鳴らすと
みたいな
んて、あるね、これってここが発祥なんかな、すげえよく聞くよねこのパターン、
あるね、でも、
うん、
うん、ものすごい。なんでしょうね、なんか、もともとさ、例えばですけど、地方とかで、そういう風な話があって、
うん、
それをなんか本とかにするとさ、
うん、
とんでもなく広がるよね。
まあ、当時のさ、学校の階段の広がりがそんな感じだったよね。
う
ん、
そうそうそう。
どこの学校でも起こったみたいな
やつだね。だからちゃんとしたね、モデルがあるんでしょうけど。うん、
でさ、まあ面白いのは、そこっていうことじゃなくて、うん、その撮ってたビデオカメラっていうのが、
うん、
その行方不明になった人と一緒に亡くなってたと、
うん、
でもそれがなぜか誰かが出したんだろう、
うん、
ね、テレビにその、うん、その時の映像が流れてて、
うん、
これがまあ多分だから一番不思議なとこじゃないかな。
そうね、
もう普通に考えたらでもその行方不明な人が出したんだろうなと思うよね、
うん、
いや俺はだからその単純に何かがあって、
うん、
まあ誰にも何も言わず消えたというか行方不明というかになって、うん、でまあそれでなんか単純にどっかで生きてて、
うん、
なんか心霊番組見て、ああ、あれはそういえばあったな、
うん、
つって出したのかなみたいな感じのイメージかな、
うん、
なんでその急に行方不明になったのかっていうのはちょっと、うん、まあタイミング的には気持ち悪いけどね、まあね、
気持ち悪いね、
だってさ、なんかに追い詰められてるとかあるじゃん、例えば借金してとか、行方不明になるやつが前日にその心霊スポットのんきに行ってるかねって話になるから、
うん、でもさ、そのなんて言うんだろうな、大事にさ、要は撮った動画っていうのを持ってて、
うん、
それを放送するためにまあ送ったってことでしょ。
そうやね、
うん、うん、普通大事にしないじゃんあんまりテープって、そういうもの
そう、人によると思う、気持ち悪かったら
捨てちゃわない普通の人は、うん、とかいなくなるタイミングでさ全部置いていかない、そこに
てか、そうそうそう、そのなんていうのか夜逃げ的な感じなのかにもよるけど、
うんうん、
ビデオテープってそこまで価値がないからね、そうそうそうそう、金銭的に
持っていく、まあその逃げた時にね、
うん、
持っていくものリストを作ったとしてさ、
うん、
絶対上の方ではないじゃん、
まあそうね、
心霊テープって
むしろ貝も貝だよ、
置いてくよね、
うん、一番いらねえ、
うん、でさ
何の役にも立たねえもん、
それをちゃんと持って出てるってことはさ、うん、そういうことじゃないの、
その人の中での価値がなぜか高かったっていうことか、だから
何かしらなんかあったんじゃない
ね、うん、その、うん、でもさ、そのテレビでやるってことは結構な心霊が映ってたってことだよね。
そうね、
よく考えたら、
要は通ったってことはね、
そうだよね、
うん、通んないからね、あんまり
だと思うんだけどね、うん、そうそう、ちょっとね、だから、うん、不思議なところはいろいろ残る感じ、
うんうん、面白い、
うん、っていうか、うん、そうだな、それぐらいかな俺は思う、うん、うん、それぐらいですね、
うん、面白い
ということで、ありがとうございました。キション様、林様、奥様、グーテンダック。私が夜な夜な妻に挿入している頃、うん、ドイツのミュンヘン大学では、うん、切断したオタマジャクシの頭に、
うん、
もう挿入していた、
うん、
頭だけのオタマジャクシ。
何これ、ちょっとマジで怖いんだけど
頭だけのオタマジャクシ。
いやいやいやいや、
普通はすぐに鍛えてしまうだろう、
夢の旧作これ、ドグラマグラじゃないよね。
しかし学者たちは何を思ったのか。
いや気持ち悪いよ、待てよ。
その血管に猛注入し始めたのである。
何に話してんの。
するとどうだろう。
いやいや、するとどうだろうじゃないよ。
オタマジャクシの目はギラギラと輝き出したのだ。これは動物でも光合成ができることを証明した実験である。実験体となったオタマジャクシはなんとも美しく緑色に輝いていた。
気持ち悪い。
科学者たちはいずれは人間にも応用したいと話していたが、
なんでやめないの読むの。
これは将来緑色の光合成人間が誕生する可能性があるということではないだろうか。
送ったの岸本さん。
違いますよ。ここで私はある仮説を思いつき、ベッドの上で妻をワイブするのをやめた。
なんなんこれマジで。
思い出してほしい。現在グレイと呼ばれている宇宙人が昔何と呼ばれていたか、そう、リトルグリーンマンである、つまり宇宙人とは光合成人間となった未来の地球人なのではないだろうか。
はいはい。
新しい星を発見したのに何十年も上空を漂っているだけなんて考えられますか。
いえいえ、
コロンブスが新大陸を発見した時、ただ船の上から眺めていましたか。いえ違います。新しい土地を発見したら上陸し調査したいはずなんです。
ビジネスショーみたいだな、なんか。
しかし彼らはそれをしない。
読むのやめろよ。
なぜなら彼らにとって地球は新大陸がないからです。
はいはいはい、はい、
これに気づいた時、私はフィニッシュを迎え、ゆっくりと天井を見上げた、漂う喪失感、流れる賢者タイム、そして私はこうつぶやいた。
何？
君のネギ坊主を舐めたい。やかましいわ。
やかましいわ。面白いじゃん。
ちょっとなんすかこのスタイル変えてきたね。ここに来て新なんかジャンルを確立しようとしてる気がするわ。
面白いわ。
ね、いつもの君のネギ坊主なめたいさんがね、はいはいはいはい、ちょっとね変えてきましたね。
面白い
スタイルを。取りに来たな、お便りグランプリ。
いや、ぐっとこれは上位ですよ。面白いもん。
これでも、本当に多分、その、ミュンヘン大学の実験があった上での話で、しかも、その仮説みたいなのも結構面白い仮説だよね。その
光合成人間。
光合成人間、緑色の光合成人間っていうのは、だから、何？未来では、当たり前になっているかもしれないと。で、その当たり前になっている未来人の形が、まあそのいわゆるグレイ で、で昔リトルグリーンマンって呼ばれていたのはもうその光合成人間だったからリトルグリーンマンだと、で
要はあれだ、頭がごっついのもさ、より光合成できるように
しやすいように、
しやすいように、
もうめちゃくちゃ入れてるとかってことかもしれないですよ ね、で、要はその未来人の姿、光合成人間だと、で要は新しい星を発見したら何十年も上空を漂ってるってのは、多分要は UFO でその、なんで地球に上陸してこないんだみたいなことかな、多分、で、まあまあ調査したいと、普通なら、だけど彼らはしない理由っていうのは
もういっぱい読んでんの。
そうそうそう、
はいはい、
未来人だから、
する必要がないと、
地球は知ってるからもうやる必要ないよっていうことだね、っていうことです。はい。
わかりやすい。
面白い。
面白い。
短いながらですね、非常に情報量も多いし、あと妻の抱いてるところもね、挿入してきて、面白いなと思いましたよ。素晴らしい。
ね。
と
んでもなくいい。
やっぱやるなぁ。ずっと出してるだけあって、
ね、すごい面白いわ。
変化を加えてくるっていうね。いつもあれだよね、なんだっけ、栃木県だっけ、あれ茨城だっけ、栃木県って言うとなんかもうネギ坊主舐めたいじゃないみたいな空気が漂ってた、なんかこういうことするんだね、
ね、面白いね、
素晴らしいと思いますわ、この調子でね、まあ皆さんもどんどん送っていただければなと思いますけど、
はい、お願い
します。いつ発表とかにしますか。
12月
締め切りみたいに
作る。締め切りはじゃあ20、ああでも読めないかもしれないもんね。
全部読める。
16
と分かんない。
の週。
12月16
の週だから22まで
に 送ってもらえれば、
うんうん、したら、その週は全部読むから
エントリー間に合うっていうこと で、
い
いで、
ね、32発表、
うんうん、
はい。
いやー激戦区になりそうな、いや
そうですね、
感じですね今年、
うん、面白い、ほんと面白いよ全部
お前わざわざつぶやいたぐらいだもんね、うん、その
いやマジで面白いな、
急に気づいて、そうそう、そこでにそれに
はっって思って
あれ俺らの番組レベル高くね、うん、って気づいて、なん
かさ普通に要はいろんな方からね投稿されてきた、うん、怪奇的な話っていうのをねまとめてる本があって読んでたのよ、
うん、
まあまあその要はリアルに体験したことを送ってきているものだからさ、
うん、
まあ面白いは面白いんですけどやっぱパンチがないんですよね、
うん、そうなんだ、
リアルだからねものすごい、うん、だし結構被ってる話が多々あったのよ、
うん、似たような、
ね、まあさ同じような体験をしてるからね、うん、あー、
まあ、まあ聞いたことあるな、
あ、またこのあれかみたいなとかね、
うん、
考えてたらあれそういやさと思って自分たち宛に送られてきたものって結構被ってないし、うん、面白いもの多いよなと思ってその時気がついたんですよね、聞き直してみたらあれむちゃくちゃ面白いな
あ、うん、そうなんだ、まあ俺そういうのあんまり読まないから、
うん、
比較はできないけど、うん、単純に聞いたことない話がめちゃくちゃ多いから、
そうそう、
やっぱ面白いですよね、
面白い面白い、うん、
なんか新たな発見が多いからな、
うんうん、
ということなんで、まあ皆さんもね別にそのなんていうのこういう文体でとかないんで、
うん、
好きなように送っていただければ、僕らがそれで盛り上がるみたいなこともありますんでね、
うん、
ぜひぜひ、
はい、
遠慮せずに送っていただければと思います、
はい、
ということで、じゃあ、お便りのコーナー、
はい、
以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。